はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がはあはあ上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、ということで、今日は日曜日ですね。連休、ゴールデンウィークが始まって、2日目ということもあって、めちゃくちゃ通勤路、人がいません。 はい、今日は仕事なんですけどね、今日イベントがあるんですよ、放散中の。ということで、今日も出勤になっております。そんなわけでね、今日は放散虫について、ふわっとお話ししようと思います。じゃあ、行ってみよう。放散虫っていう虫じゃなくて、原生生物がいるんですよ。それこそ5億年前からずっといる生物なんですね。だから恐竜の時代なのかな。そのずっと生き続けて、今も進化もしているという話もある。ただ、あまりですね、研究者がいない、そういうジャンルらしいですね。日本の研究者たちが、放散虫のことを世間に知ってもらおうっていうことでアピールするために決めたのが、放散虫の日っていうのを決めました。それが4月30日なんですね。なぜか、これただのダジャレですけども、4月30、4で、30、4、30、放散虫っていうことで、無理やりね、無理やり感はありますが、4月30日は放散虫の日ということで、いろんなイベントをやってるんですね。実は昨年もやらせてもらったんですよ。で、放散虫研究の第一人者、エキスパートと言われる新潟大学の松岡敦先生が、去年ですね、うちに来て、で、放散虫のことを解説するライブ配信を行いました。そしてワークショップもしたんですね。主に放散虫についての勉強会、入門編みたいなのをやった後、オリジナル商品である放散虫トランプを使って、遊んだという、そんな感じのイベントでした。僕はね、そのワークショップは立ち会ってないんですが、ライブ配信には立ち会いまして、松岡先生の話をがっつり聞かせてもらいました。大変面白かったんですね。さっき研究者が少ないっていう話をしたんですが、それはね、僕の中ではカブトムシの研究者の少なさっていうのとちょっとリンクしていて、カブトムシはさ、日本ではすごく人気があるんだけど、研究者は少ないっていうんですよね。で、理由が益虫でも害虫でもないっていうところで、お金が出ないっていうのがね、めちゃくちゃリアルだったんですが、もしかすると放散虫っていうのもそういうことかもしれないですね。要はお金が出ないジャンル、研究だとなかなか研究者が増えない。簡単に言うと、研究費をね、取ってくるのが難しいっていうことだと思うんですが、放散虫がそうかどうかは聞いてないんですけどね、またちょっと 今日お会いするので聞いてみようかなと思ってます。放散虫っていうのがですね、実は地質学者とかには、知られた存在らしいんですね。というのは、その地層の年代を、これは同定するっていうのかな、特定するというのか、これがいつの時代だっていうのを言うための根拠として放散虫っていうのが使われているようで、この地層からこの放散虫が出てきたから、これは何億何千万年前だっていうようなことがどうも言えるらしくて、そのための指標、インデックスとしてその放散虫っていうのが使われているっていうことで、あくまでも放散虫のための研究ではなく その年代を特定するための一つのツールとして、まあ、位置づけられてきたっていう歴史があるらしいです。で、松岡先生はそこを、飛び越えてですね、放散虫そのものを研究するっていうことで、一応学会があり、世界国際学会もあるようなんですけど、なかなか規模の小さそうな、なんかフレンドリー、アットホームな感じでね、研究をやってらっしゃるなっていう感じがしたんですが、非常にいろんな形があります。で、面白いというかですね、その原生生物って何だろう、プランクトンみたいなもんでしょうかね、なんですけども、骨格部分がガラス系のケイ素っていうね、物質がある、おかげで化石がちゃんと残るんですね。これで、まあ、研究がなされているっていうのがあって、で、そのせいなのか、こう結晶みたいな形なんですよ、多面体の。これがね、写真とかで見ると非常に美しくて、本当多面体のもう標本箱みたいな感じで見ることができます。もちろんこう分類もなされているわけですね。で、面白いのはですね、まあ、今も生きてるって話なんですが、どうも海に行って採取するらしいです。で、何かこう海行ってこう網を引くみたいなことらしいんですけども、そうやってやると、その生きた放散虫を捕まえることができます。で、それを、まあ、水槽の中で実際に飼育することもされているようですね。まあ、特に生きている放散虫に関してはほとんどまだ研究されてないらしいので、まだまだこれからもう伸びしろしかないっていう分野ですね。何かね、もしかするとすごい発見、発明が生まれてくる可能性もあるかもしれないんですね。で、今日のイベントはね、その松岡先生ご自身が研究室から顕微鏡を2つ持ってきてくれて、で、顕微鏡で実際にその放散虫の化石を見るというイベントです。一体どんな感じになるのか、僕もちょっと楽しみなんですね。さて、今日ですね、放散虫のイベントをやりました。私、準備から、まあ、本番の立ち会いもね、一緒にして、まあ、同席させてもらったわけですけども、大変面白かったですね。参加したのは3家族で、結構ちっちゃい子も多かったかな。3年生とお父さんとかね、あるいは、お母さんが3人子連れだったかな。1年生と3年生、あ、1年2年と、幼稚園みたいな感じとか。あともう一家族もそんな感じで、まあ低学年、1年生と年中さんみたいな感じとかね、 まあ低学年以下、幼児さんっていう感じで、子供5人だったかな。で、まあ、最初に簡単にレクチャーをして、まあ、レクチャーの部分はやっぱり子供は完全に退屈してましたが、それが終わって、いざこう、じゃあ顕微鏡で見てみようっていう段になって、まあ、最初はみんな恐る恐るだったんですけども、実際に顕微鏡を覗いてみると、まあやっぱり今まで見たことのないようなものが見れるわけですよね。だからやっぱり楽しくなっちゃって、で、まあ実際今回はですね、顕微鏡を2種類研究室から持ち込んでもらって、一つは光学式って言って、まあ僕らも馴染みがある下から光を当てて、で光を透過させて、で対象物を観察するっていう顕微鏡で、まあ中の状態とかね、が分かるってやつですね。でもう一個は実体顕微鏡っていうもので、これはですね、わざわざこう島津の光ファイバーを使ったライトの機械を持ち込んで、まあ、ちっちゃいんですけどね、それでまあ対象物に光を、まあ、強めの光を当てて、それをまあ拡大鏡で見るっていう形で、外側を見る顕微鏡なんですね。まあ言うなれば、こう電子顕微鏡の元祖というのかな。まあ、表面を観察する。だから見たものは、見るものはたとえ同じであっても見え方は全然違うというもので、その違いも面白かったのと、あとその観察する対象も実は違っていて、その光学式顕微鏡は、まあ、僕らが言うとこのプレパラートってやつで、先生はスライドっておっしゃってましたけど、まあ例のガラスの板ですよね。小さな長細い板の上に、まあ放散虫の標本というべきかな、がこう載ってるのを、まあ先生が10枚ぐらい持ち込んでくれて、まあ実際その中で見たのは2枚ぐらいなんですけどね。ですからそのプレパラート上には結構昔の、中生代かな、古い昔の化石ですね、放散虫の化石が載っていて、もうそれは何ていうか、もうセレクトされたもう標本みたいな感じなんですね。なので見れば結構、放散虫の化石の映像がちゃんと見れるっていう、まあ確証もあるものですね。で、実体顕微鏡の方は実は佐渡島の地層から掘り出した、まあ柔らかい石、岩を削って作ったサンプル、まあ細かい砂みたいなものを見るってやつで、こちらはね、何が見えるかわからないっていうものでした。はい、そんなわけで今日は放散虫っていうね、まあ小さな生き物の、イベントで、顕微鏡で観察するっていうのをね、まあ一応主催者でもあるんですが、お手伝いをして、まあ大学の研究者、まあ定年退職されたそうなんで、今名誉教授ということなんですけどね、の方に来ていただいて、子供5人で、顕微鏡で観察するっていうイベントをやって、なかなか面白かったっていう話をしてきました。まあ実際ね、大学の学生相手の場合でも、その顕微鏡を 見せなずに、それをプロジェクターで投影することもできるらしいんですね。だからわざわざ顕微鏡を覗き込まなくてもいい、そういう環境も構築できるらしいんですけども、やっぱりね、学生の反応が全然違うらしくって、やっぱり顕微鏡を覗き込んだ方がやっぱみんな面白がってくれる、反応がいいって先生はおっしゃってました。まあやっぱりね、自分で見る、自分から積極的に見て見つける、探すっていう、この主体性がやっぱり大事なんだなっていう気はしますね。ただね、プロジェクターに映るものを見るっていうのはただ受動的な行為なので、だいぶその対象との関わり方が違いますよね。まあ、あとね、ちょっと話が違うかもしれないんだけど、以前チコちゃんで、人はなぜ穴があると覗きたくなるのかっていう質問があって、やっぱりそうやって穴を覗くっていうのは人間の本能じゃないかっていう話だったんですね。まあ、結局理由はね、やっぱ生存戦略、生存本能っていうもので、そういう中を見て何か発見があるかもしれない、そういうふうに好奇心のある人が生き残ってきたっていうことらしいんですけどね。どこまで本当かはわからないけども、でもやっぱりそういうものを覗き込んでみるっていう楽しさが顕微鏡にはあると思うし、見た時に全然違う倍率で見える、大きいものが見える、でしかも見たことのないものが見れるっていう楽しさは、やはりね、小学校低学年、幼児ね、年中さんだったかな、でも分かるんだなぁと思って、ちょっと感動しましたね。やっぱこういう参加型のまあイベントっていうのはなかなかいいなと思った次第です。でですね、光学顕微鏡の方は、そのプレパラート、スライド上に、まあ、放散虫の化石がいっぱい載ってるんで、こう覗き込むと、種類が何種類も見えるんですね。で、どんなものがあったかっていうのを、示すために、放散虫トランプっていうね、またすごいマニアックな商品があって、それをね、並べておいて、で見えたものを指さしたり、自分でそのカードを取ってみたりするのね。それもまた良かったんだよね。そこで絵を描くとかっていうと急にハードルが高くなったんだけど、これが見えたっていうのをそこにある、まあ、53枚のカードですよね。まあ、52枚か、ジョーカー抜いて。その中にこれがあったって指し示すのはそんなにハードル高くないんでね。そういう、まあ、なんだろう、宝探しじゃないけど、こんなの見つけたっていうような、まあ、ある種のゲームになっていたんじゃないかなと思います。ちなみにですね、その砂みたいな中から見つけるっていうのは、放散虫以外のものも含まれてるわけですね、実は。で、そこには有効生物、穴がある生物ですよね、とか、なんだっけ、藻類、藻とか、なんかウニの、針の先っちょの部分とか、いろんなものが含まれてるんで、放散虫じゃないものも見れるらしいんですけども、その有効生物っていうのの中にアンモナイトに似たやつがあったんですよ。 とはいえ、それ単細胞生物なので、アンモナイトとは全然サイズ感が違うんですよ。ただ、それがアンモナイトに酷似してるんですよね、形状が。個人的にはね、それが非常に面白かったですね。全然サイズ感の違うものが、まあ、何らかの理由、合理的な理由があって、アンモナイトの形を作ってるっていうのは、非常に、まあ、俺の中では面白いなと思いましたね。先生の話だと、拡大してみたときに、もうアンモナイトと区別がつかないって言ってたんで、非常になんか、なんだろう、生物の進化とか、まあ合理性みたいなところでそれになってると思うんで、なんかこういうの研究したら面白いんじゃないかなっていう気はしましたね。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。